ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて、見しのぎをするようにない。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど、長い間、信心しておるある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。我情我欲をなくす。この信心の第一は、その我情我欲をなくすことにある。これは間違いのないことですね。私どもの我情があるから、我欲があるから、それがいわば私どもの難儀のもとを作っている、心の悩みのもとになっているわけですね。私どもからその我情我欲がなくなるならば、なくすならば、まあ取り除いてしまうならば、ずいぶん楽でしょうね。あらかたの悩みは消えてなくなることでしょう。師匠は我情我欲のコントロールと教えてくださいました。ここが大切なとこだと今日は思わせていただいています。いわゆる我情我欲のコントロールというところですね。我情我欲をすべてなくすというのではないのですね。我情我欲をすべてなくしてしまったら一見良いように思えますけれども、それでは、まあ、機械、ロボットのようなものではないでしょうかね。人間には多少の我情我欲があってよいのだ。いや、それはなからなければならないのだ。というようなことでもありますね。実は、ここ2、3日あることで、まあ、悩んではいないのですけれども、どういうことだろうかと思うことがあります。それは、数日前ですか。久しぶりにその健康診断というのに行かせていただきましたら、血圧が少し高いとお医者さんが言われるのですね。それでその血圧を下げることを考えなければいけないと。その一つの方法は薬を飲むことだと。もう一つは、まあ、食生活を変えることだと。あるいは運動をすることだ。日常生活を変えることだと言われるわけですね。その一つには、その塩分を控えるということと、運動をすると。その運動も、ただ歩くだけではダメなのだと。まあ、一日30分ぐらい、その、少し汗が出るぐらいの運動をしなければいけない。というようなことを、おっしゃられるのですね。それでどういうことだろうかといろいろ調べてみましたら、どうも血液の中に含まれる塩分が問題だと。その塩ですね。その塩を、いわゆる汗をかくということは塩を出すということではなかろうかと。まあ私はその自分流に我流で思わせていただいたわけですね。どうして汗が出るような運動をしなくちゃいけないのかと。少し汗が出るくらいの運動をしなさいと。 歩くだけではダメですと言われるんですね。汗が出るということは塩分を外に出すことにもなるわけですから、これは結局血液の中の塩分の濃度を下げなさいということだろうなと思いました。その1日塩分を6グラムにしなさいとかいろいろ言われるわけですね。それでその調べてみましたら、これが血液中の塩分が少なすぎてもいけないと書いてありましたね。少なすぎると今度は腎臓がその体の中の塩分を保とうとして働き、腎臓に負担がかかると。多すぎると高血圧になる。少なすぎるとまたそれで腎臓に負担がかかる。だから程よい量を、まあ食事なら食事から摂取することがいるのだと。しかしそれもあんまり濃ゆいの塩分を、まあ塩をいっぺんに一日分舐めてしまって、あとは何もしないといったようなことでも、まあこれもいけない。いわゆる食事なら食事の中の含まれている塩分の濃度、これが血液中のまあ最適とされるその塩分濃度に近い状態でなければならないとか、まあ熱中症が起こるのもあれも、あれは塩分が足りなくなっているのだと。血液の中の塩分が足りなくなる。そうすると熱中症のようなことになる。だから、ほどほどに血液の中にその塩分がなければならないというわけですね。それがその方では 0.9% のが、まあ、一番良いのだというようなことを書いてありましたね。それを見させていただき、神様は何を教えてくださるのだろうかと、新春記念の時に、あ、こういうことだなと思いましたのは、その師匠が牙城牙欲を完全になくせと言われたのではなく、牙城牙欲のコントロールが入る、コントロールをしなければならないということですね。まあこれはわかりませんけれども、例えばそれこそ先ほど申しますように、私どもの心の中から欲というものを完全になくしてしまう、牙城牙欲を完全になくしてしまう、ただただ神様の仰せの通りといったような生活になってしまう。これはまるでロボットか操り人形か。もし私どもの中から牙城牙欲がなくなってしまったら、ありがたいという心もなくなってしまうのではないでしょうかね。やっぱり人間は自分の願いが叶った時にありがたいと思う心が出てきますね。その願いがないなら、ありがたいという思いも出てこないように思うのですね。自分の願いが叶うからありがたい、嬉しい、そこに喜びも感じるわけでしょうね。もし何にもそういう欲も、そう、何ですか、欲も得も何にもなくなってしまったら、どんなことが起こってきても、美味しいものを食べても、面白いものを見ても、ありがたくも何ともないわけですから、無味乾燥なことになってしまうのではないでしょうかね。ですから、私どもの中にも、程よい牙城牙欲というものが保たれていなければならない。人間としてありがたくなっていく。人間として喜ぶ、嬉しむ。そういうものを持つためには、程よい牙城牙欲をまた私どもの中に持っていなければならない。それが持ちすぎる過剰だといけないわけですね。 塩分、血液中の塩分濃度がある程度保たれていなければならないように、その私どもの心の中にも牙城牙欲というものがある程度保たれていなければならない。そしてそれが例えば10回のうちの1回ぐらいは自分の願い通りのおかげを神様がくださる、そういうような時には大変ありがたくなれますよね。いわばそういうふうに、まあその比率は分かりませんけれども、10のうちの一つぐらいは神様が願いを叶えてくださる。そこにありがたさを感じる。といったような、私どもの心の中に、10のうちの一つぐらいは、牙城牙欲というものが、まあ、保たれていなければならない。そういうことではないだろうか、と今朝は思わせていただいています。私どもが完全に牙城牙欲をなくしてしまったのでは無味乾燥な人生となる。ですから私どもの中にもある程度の牙城牙欲がやはりなからなければならない。人間としてこの世でまあありがたく嬉しく楽しく生活させていただくためにはですね、人間としてはやはりそうですね、1割ぐらいの牙城牙欲がいるということでしょうかね。そういただきますとより一層楽しくなりますね。何もかも捨ててしまわなければならない。それこそ何もかも牙城牙欲が、いや欲があってはいけない、情があってはいけないというのではないのだと、程よい情が欲があって初めて人間としてこの世をありがたく楽しく愉快に、それこそ嬉しく過ごすことができるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。